私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去って行き、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない。最初のものは過ぎ去ったからである。ご一緒に主を賛美いたします。無理なくお立ちになれる方はどうぞお立ちください。賛美歌80番。
Thank you.
共に唱和いたします。修法の裏をご覧ください。十回。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。勧誘してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を越してはならない。どうぞおかけください。お祈りをいたします。全能の父なる神様、この朝は教会の暦で一年の終わり、週末主日の朝を迎えております。十字架の死からよみがえられ天に上げられた主イエスキリストは、世の終わりに天の父の身元より来られて、生ける者と死ねる者すべてを裁かれると世々の教会は告白してまいりました。この朝、キリストが再び来られるとの約束を新たに心に刻むことができますように。キリストはかつて私たちの弁護者として、私たちの罪のために神の裁きに自らを差し出し、すべての呪いを私たちから取り去ってくださいました。まさにその弁護者であるお方が同時に世の裁き主として天から来られるのを、私たちが頭を上げ信仰を持って待ち望むことができますように。私たちの地上における信仰の歩みは誠に拙いものであります。度重なる戦争や災害、病や死の不安、世のさまざまな出来事に惑わされては、自らの立っている拠り所を見失い、あなたを見失ってしまいます。主よ、どうか私たちの信仰の基盤をあなたがしっかりと守っていてくださいますように。主は再び来られ、よみがえりの主が再び来られて、私たちもまたよみがえるという信仰をより確かなものとしてください。私たちの霊の眼をしっかりと目覚めさせていてくださいますようにお願いいたします。今後、地上のいかなる状況においても、主の再臨を待ち望みつつ、聖霊によって今ここに確かによみがえりの主が伴っていてくださることを知ることができますように、私たちをあらゆる不安、恐れ、疑い、そして傲慢の罪から守っていてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美をいたします。どうぞお立ちください。賛美歌176番。
光と闇。
聖霊の助けがなければ誰もイエスは主であると信じ告白することはできません。どうか今聖霊なる神が私たちのうちに宿り、共に御言葉の恵みに預かることができますように、主イエスキリストを信じる信仰を与え、キリストによる救いに預からせてくださいますように、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第9章1節から6節旧約聖書イザヤ書第9章1節から朗読いたします。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見舞いに喜び祝った。借り入れの時を祝うように、戦利品を分け合って楽しむように、彼らの多く引き肩を打つ杖、虐げる者の鞭をあなたはミディアンの火のように折ってくださった。血を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされた。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今もそして常しえに建てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。次に新約聖書ローマの信徒への手紙第14章17節から19節ローマの信徒への手紙第14章17節から朗読いたします。神の国は飲み食いではなく、聖霊によって与えられる義と平和と喜びなのです。このようにしてキリストに仕える人は神に喜ばれ、人々に信頼されます。だから平和や互いの向上に役立つことを求めようで追い求めようではありませんか。今朝は今読みました、特にこの17節、神の国は飲み食いではなく聖霊によって与えられる義と平和と喜びなのです。特にこの御言葉に集中してご一緒に聞いていきたいと思います。神の国、聖書の中で 神の国と言われるとき、それはどこか遠くにある国あるいは場所のことではなくて、神のご支配という意味です。神のご支配ということですから、神のなさる行為、見業であるということです。神様が支配しておられるところが神の国なのです。この世界は、私たちが今生きているこの世界は、このもともと神がお作りになり、そして神が御手によって支配しておられるところです。ですからこの世界がもともとは神の国だということができます。けれどもこの世界において、その神のご支配は私たちの目には隠されてしまっています。神に逆らう罪がこの世界において、また私たちの中においてもなお力を振るっていて支配している。ですから神のご支配などどこにもないように感じられてしまうのです。またこの世界には度重なる戦争や災害が起こったりします。でそれによって多くの人の命が失われたり苦しみを受けている。そのことを思うときに、私たちは神がこの世界を支配しておられるなら、なぜこのようなことが起こるのか、その御心がわからないという、そういう思いを抱きます。神のご支配はこの世において隠されていて、私たちはそれをはっきりと見ることができない。つまり私たち人間は神の国、神のご支配を見失ってしまっているのです。でそのような私たちのところへ、神の子である主イエス・キリストが来てくださった。まもなくクリスマスを迎えようとしております。イエス・キリストが来てくださって、神の国は近づいたと宣言してくださった。私たちが見失ってしまっている神の国、神のご支配が主イエス・キリストによって実現する。しかもそれはこの世の勝手気ままな暴君による先制的な支配ではなくて、それとは違って神の恵みによる支配です。主イエス・キリストによって真の神の国、神の恵みのご支配が実現する。それが主イエスが述べ伝えた福音、つまり喜ばしい知らせでありました。ただそれは主イエス・キリストが来てくださったことによって、その神の恵みの支配がこの自動的に実現するとか、あるいはこの世界が魔法のようにたちまち神の国になるということではありません。主イエスが神の国は近づいたと語るときに、同時に悔い改めて福音を信じなさいとおっしゃいました。神の国に生きるためには、この悔い改めて福音を信じること、そのことが求められている。で悔い改めるというのは、ただ自分の悪いところを反省してまともな人間になりますというふうなことではありません。そういう人間の努力で神の国が実現すると言っているのではないのです。悔い改めるという言葉は、私たちの心と生活の向きが神様の方へと向き変わるということです。生まれつきの私たちは神様からそっぽを向いて、神様と正しい関係を持って生きていません。その私たちが神様にちゃんと顔を向けて、 神様との交わりに生きるようになること、つまり神様を信じ御心に従って生きるものとなること、それが悔い改めです。主イエス・キリストによって神の恵みのご支配が実現している、その喜びの福音を信じ受け入れて、その神様のご支配のもとに私たちがそのことを自覚して生きていく、そのことに目を覚まして生きていく、そのように私たちが福音を信じて生きていく、そのところにこそ神の国は実現するのであります。したがって神の国はその主イエス・キリストの福音を信じて歩む者たち、その者たちの、群れ、共同体においてこそ、目に見えるものとなります。つまりそれは教会です。主イエスを信じる者の群れである教会は、神の恵みのご支配が隠されているこの世にあって、これを目に見えるものとして表し示す群れなのです。ですから、このパウロが17節で、神の国は飲み食いではなく聖霊によって与えられる義と平和と喜びなのですという時、彼はどこか遠いところにある理想郷や実際には存在しないユートピアを見ているのではなくて、この具体的な地上の私たちのこの教会を見つめているということなのです。で、そういう文脈の中で、このローマの信徒への手紙の14章を今読んでおりますけれども、そこでパウロが語ってきたのは、この教会における具体的な信仰者同士の交わりということです。愛の交わりに生きようとパウロは語ってきております。この具体的な人間の集まりである現実の教会を見つめながら、彼は神の国と言っています。でしかしこの14節を読んできて分かったことは、その教会においてその信仰者同士が、ね、この食べ物や飲み物のことで、互いに争っている、ね、そういう現実があったっていうことです。自分たちは信仰において自由なんだから何を食べてもよいと考える人たちは、信仰が弱く立法で禁じられている食べ物を決して食べないという人を見て、この軽蔑した。で、反対に、肉を決して、口にしない、せずにその野菜だけを食べる、そういう人たちは、その平気で肉を食べる人を見て、あの人たちは信仰者なのに立法を破っていると、批判したんです。でパウロ自身は信仰による自由を確信している人でした。キリストによって救われている人は、この何を食べても決して魂が汚されるということはない。むしろ人の心の中から出てくるものが人を汚すのだというのが、主イエスの教えでもありました。だからパウロの言っていることは正しいのです。しかしそこでパウロは信仰の弱い人の目の前につまずきの石を置かないようにするために、そういう人たちの前では自分はあえて肉を一切口にしないようにする、それが愛に生きることなのだと言いました。隣人をつまずかせず同じ信仰者としてこの生かしていく、そのために自らの自由の行使を差し控えることができる、それがキリストにある真の自由に生きることだとパウロは知っていたのであります。主イエスによってあらゆる束縛から解き放たれて自由にされた信仰者にとって、その自由を 他者に押し付けるということは、むしろそれは自分の自由を誇ることであったり、人に対して自己主張の罪を犯して争いを生む原因になるわけです。神の国は飲み食いではなくとパウロが言うのは、そのように食べ物や飲み物のことで互いに自分の正しさを主張しやして、相手を傷つけつまずかせる、それは神の国に生きる者にふさわしくないと言っているわけです。神の国は飲み食いではないとすると、一体それでは何なのか。それは聖霊によって与えられる義と平和と喜びなのですと語られています。この義と平和と喜び、この三つが神の国の目に見える印であると言ってるんです。で、実は皆さんもお気づきかもしれませんけれども、この神の国という言葉をパウロがこの手紙で用いるのは、実はここが初めてです。ですけれど、神の国の印である義と平和と喜びということについては、パウロはこの手紙の中でこれまでずっと語ってきました。で、今朝はそのことを少しこの振り返ってみたいと思うんです。で、まずその一つ目のこの義という言葉について、これはもちろん正しい、正しさという意味ですけれども、しかし私たちが普段思っているように、私たちの正しさ、自分の正しさということではありません。あるいは私たちの良い行い、正しい行いということでもありません。で、そのことについて、実はこのローマの信徒への手紙の最初の方で非常に大切な議論がなされておりました。これはもうローマの信徒への手紙の第1章の18節から3章の20節まで、そこまでパウロが徹底して語っていたことは何かっていうと、我々人間は自分の正しさによって、自分の義によって救いを得ることはできないということです。で、その締めくくりのところ、その部分の締めくくりであるのがこの第3章の20節です。第3章の20節、なぜなら律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされないからです。律法によっては罪の自覚しか生じないのですと言っていました。私たちはその律法を行うという自分の義、自分の正しさによって神様の前で義とされるということはないんです。で、この20節を受けて、第3章の21節にはこう語られていました。ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。ここに神の義っていう非常に重要な言葉が出てきます。この神の義こそが神の国の第一の印である聖霊によって与えられる義ということです。で、それがどのようなものであるかっていうことが、その後22節から24節までに記されています。すなわちイエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです。つまり神の義とは、 主イエスの十字架の死による贖い、罪の許しによって神様から無償で与えられた義のことです。この無償でっていうことは、私たちの正しさによらずに、私たちが 何か良いことをしたからというのではなくて、ただ神様の恵みによってっていうことです。ですからこの神の義という言葉を私たちが聞いたときに、それは即神の恵みによる救いだと言い換えることができます。神の義っていうのは私たちの正しさではなくて、正しくない私たちを救ってくださったその神の恵みによる救いなんだということ。でそのようにして与えられる神の義、神の恵みによる救いをいただいて生きるっていうこと、それが神の国に生きることなのだということです。飲み食いのことで自分の正しさを主張する、自分の義を主張する、それは神の義によってではなくて、自分の義、自分の正しさによって生きようとすることになります。それで人を裁いたり軽蔑したりつまずかせるということが起こってくる。しかし神の国に生きる者は、ね、自分の義によってではなくて神の義によって生きる、神様の恵みによって生きるということ。父なる神様が主イエスを十字架につけて打ち立ててくださった神の義、神の恵み、神の憐れみによって生きる。でそれは聖霊の助けがあって初めて私たちに可能になることだと言っているわけです。で神の国の、2つ目の印、それが平和、聖霊によって与えられる平和ということですが、これも単に人間同士の間に争いがないということではありません。で先ほどローマの信徒への手紙の第3章を見ましたけれども、今度は第5章を振り返ってみたいと思うんです。この第5章の最初のところでパウロはこの平和について語っていました。第5章の1節、このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ているとあります、ね、信仰によって義とされ、つまり行いによってではなくて信仰によって義とされ、神様の恵みによって神の義を与えられた、そのことによって私たちは神様との間に平和を得ているというんです。ですからこの平和っていうのは神様との間の平和だ。でパウロはこの第5章においてこの神との間の平和があるからこそ、私たちはこの地上においてさまざまな苦しみがあるんだけれども、その苦しみの中でもなお希望を失わずに耐え忍んで生きる力を与えられるんだということを語っていきました。この第5章の3節をのところを見ますと、私は知っている、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むと言っておりました。しかしこれは一般的な原理原則を語っているのではありません。苦難がいつも忍耐を生むわけではないですし、忍耐が連達を、連達が希望を必ず生む、そういうものだということではないわけです。このことが起こるのは私たちが神様との間に平和が与えられているから。神様との間に平和が与えられているということはどういうことかというと、それを言い換えると5節、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれている。 つまり聖霊によって神がこの私たちを愛してくださっていることを知っているからだ。だから苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むのだと言っているわけです。で、この神の愛、私たちの心に注がれているこの神の愛について、この神の愛とはどういうものか、それが8節、第5章の8節です。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。私たちが正しい人間だから、神様の御心にかなう良いことを行っているから、だから愛してくださったというのではない。私たちが罪人であった、神に逆らうものであった、第8章のところでは神の敵であった、その神に敵対するものであった、その私たちを のためにキリストが死んでくださった。そのことによって神は私たちに対する愛を示してくださった。この神様の愛によって私たちは神様との間に平和を与えられている。何があってもこの神様との平和をが打ち破られることはない。そしてこの神様との間の平和、これこそが我々人間同士の平和の源となるんです。ですから私たちが自分の正しさを主張する、権利を主張する、そこからは争いしか生まれない、戦いしか生まれない。けれど神様との間に平和を得ているということを本当に知っている人は、主イエスキリストが罪人である私のために死んでくださって、そのことによって神様が平和をもたらしてくださってということをいつも覚えている。だからこそ人との間にも平和を作る努力をすることができる。この14章で語られてきたこの食べるものと食べないものとの対立、これもお互いが自分の正しさに固執する、それを主張する、そのことによる争いです。しかしそこに平和が与えられる。それはまあお互いに妥協して認め合いましょうということではなくて、主イエス・キリストの十字架によって打ち立てられている神様との平和がお互いの心に与えられることによってなのです。じゃあこの平和、神様との間の平和、その確信、それはどうやって我々の心に与えられるか、これも聖霊の働きによることなのです。神の国の3つ目の印、それは喜びです。神の恵みによって義とされ、神様との間に平和を与えられた者はこの喜びに生きる。で、この喜びこそ神の国の印です。キリストを信じる信仰、私たちがイエス様を信じて生きるその信仰は、それはこう眉間にシワを寄せて何か難しいことを考えて生きることではありません。青筋を立ててしゃかりきになって何かを頑張ることでもありません。神によって与えられたこの命、この人生を喜んで感謝して生きること、それが信仰です。信仰の喜びです。で、しかもそれはこの何かこう幸せな境遇が与えられているから、自分が幸せだから喜ぶというのではありません。そうではなくて、神様が一人子イエス様を与えてくださったほどに私を愛してくださっている、そのことを喜ぶんです。その神の恵みのご支配のもとに自分の人生のすべてが置かれている、そのことを信じるがゆえに、悩み苦しみの中にあっても喜びと希望を失うことが ないのです。苦難は忍耐を、忍耐が連達を、連達が希望を生む、それはこの喜びが与えられているからなのです。何を食べてもよいという、まあ、そういう自由に生きることも実はその喜びの表れですし、反対に何かを食べないでいる、ね、律法を守っている、それも喜びを表現するためであるはずなんです、ね、だから本当はどちらの立場の人も自分の喜びをそれによって表現すればよいんです。神の救いを本当に喜んで生きている人は、人を裁く思いから解放されているということです。で、まあ、ここまでこの神の国の3つの印を見てきましたけれども、まあ、繰り返し申し上げますけれども、これらを私たちに与えてくださるのは聖霊なる神様です。私たちはですから聖霊によって義と平和と喜びを与えられるように、これらを祈り求めていく、そこに神の国、神の恵みのご支配が目に見えるものとして表されていくということになるんです。この教会が即自動的に神の国なのではありません。パウロも見ていますように、教会は本来そうあるべき神の国の姿からこのかけ離れたものとなってしまうことがたびたびある。聖霊による義と平和と喜びを失って、お互いに自分の義を主張する、そして平和ではなく争い、喜びではなくて妬みや不平不満に陥ってしまうということもしばしばある。教会こそ神の国だなどととても言えないようなこともあるわけです。しかしそのような私たちに主イエスキリストによって神様の救いの恵みが与えられている。主イエスキリストはそのような、ね、この争いやってしまうそのような罪人である私たちのために十字架にかかって死んでくださった。そのことをいつも私たちは覚えておかなければいけないということであります。だから私たちは毎週日曜日ここに集まってくるんだということです。今日ここに集まっている私たちは、この聖霊によってキリストによるこの救いへと招かれています。聖霊による義と平和と喜びへと招かれています。そのキリストによる救いを信じて洗礼を受けて、そしてキリストのものとされて生きている、それが私たち教会共同体を作るものです。神の国が人間の正しさによってではなくて、キリストの十字架によって神が与えてくださった義によって実現するんだったら、それは他でもないこの教会においてこそ実現する、ね、ですから私たちはそのことを信じて神の恵みのご支配のもとに生きる、そのことを真剣に願い求める、そしてまたそれにふさわしい愛の交わりをここに築いていくようにと神様からが召されているわけです。神様は誠にこの賭けの多い私たちの通して、私たちの教会を通してご自身の恵みのご支配、神の国をこの世に示そうとしておられるのであります。で、最後に今朝の第14章の18節19節を、読んでおきます。このようにしてキリストに仕える人は神に喜ばれ、人々に信頼されます。だから平和や互いの向上に役立つことを追い求めようではありませんか。このように書いてあります。互いの向上という ふうに訳されているのは、これはもともとは家を建てる、家を建設するという言葉です。聖書ではとても大事な言葉です。でこれはその後の20節の食べ物のために神の働きを無にしてはいけませんという言葉と、まあ、対になっている言葉です。この無にするっていうのは、この壊す、破壊するってことです。ですから壊すのではなくて、建てることをこそ追い求めなさいと言っているんです。お互いを神様に作られ、神様に愛され、神様に救われている人間として、お互いを立て上げていく、そのような、まあ、建設的な働き、建設的な歩み、それはまさに聖霊によって与えられる義と平和と喜びの中でこそなされるわけです。聖霊による義と平和と喜びに生きる者は、人を裁き批判して打ち倒すのではなくて、人を立て上げるために語りますし行動するんです。そのようにしてお互いがお互いを立て上げていくところに、神の恵みのご支配のもとにある教会の群れが築かれていく。そしてそのような教会は、神のご支配が見失われてしまっているこの世に、神の国を、神の恵みのご支配を目に見える仕方で鮮やかに示し表す群れとなることができるのであります。お祈りをいたします。過ちも多いものであります。自らの言葉や行いを振り返るとき、傍らにいる心崩れたもの、何とかして立ててあげたいと思う、その一人をさえも立たせることのできない貧しいものであります。しかし主はその私たちに語るべき言葉を与えるために、また私たちの小さな技が主のお役に立つことを信じて生きることができるようになるために、私たちのところに来てくださいました。それがベツレヘムの家畜小屋の出来事、マリアを母として生まれてくださった出来事です。これからクリスマスを迎えようとする私たちの歌声が、私たちの心と言葉において共に生きる隣人を立てる言葉となりますように。神の国は聖霊によって与えられる義と平和と喜びだからです。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に主を賛美いたします。どうぞお立ちください。賛美歌227番
No.
信仰の告白をいたします。式文の使徒信条信仰告白使徒信条。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。どうぞおかけください。主の恵みに対する私たちの感謝と献身の印として、献金を捧げます。
お祈りいたします。天におられます父なる神様、主の皆を心からおめでたえます。試練の中を歩むことの多い私たちですが、いつも御言葉をくださり、そして守り導いてくださることに心より感謝いたします。今お捧げいたしました献金は私たちの献身の印です。どうぞ清めてあなたの御用のためにお用いください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。
アーメン。共に主の祈りを捧げます。どうぞお立ちください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、 我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。どうぞおかけください。
取り出しの祈りをいたします。天の父なる神様、今朝も健康を与えられてあなたを礼拝することができました。改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない、そう詩編の作者は語ります。ここに集う私たちはあなたに助けを求めて、あなたを仰ぎ見生きてきました。私たちが何かを成したわけではなく、何もできないからあなたを仰ぎ見て、ただそれだけの日々を送ってまいりましたが、今では平安の中に生きている自分を実感しています。私たちはこのように恵まれています。神様を知っているからです。一方、神様の存在を知らず、あなたのことを信じ告白できない人々は世界の至るところで苦しんでいます。神様、彼らにも私たちにくださった恵みを与えてくださいませんでしょうか。逃げることのできないウクライナの人々、同じく逃げることができないロシアの兵隊、世界から見捨てられて未だ命を絶たれるガザの子供たち、神様が祝福すると宣言されたイスラエルや、それを生還するアメリカによって家族、財産、すべてを失った人々が山のようにいます。これでは彼らが神様のことを信じることはできないと思います。虐げられている彼らもイエス様の名前を聞いたことがあるかもしれません。しかし、正しく知る機会は与えられていません。神様、どうか彼らを憐れみ、とにもかくにもあなたの名を呼ぶチャンスを彼らに与えてください。そしてその呼ぶ声が聞こえましたら、彼らが受けている恥ずかしめや苦痛を排除してくださいますように、いよいよ切に祈ります。日本においても格差は広がり、貧困と壊れた家庭で育った子どもたちが増えています。私は目の前でそれを見ましたが、彼らはまたイエス様の名を知らないままでいます。どのようにしたら苦しみの連鎖から抜け出せるか、その方法がわからないでいます。どうか今申し上げました人々を憐れんでください。主を仰ぎ見る機会を彼らにも与えてください。そして私たちは懺悔しなければなりません。世界は分断の時代に入り、神様を悲しませているのに、私たちは神様に祈ってさえおればそれでいいと傍観しています。身近な隣人に対してさえ私たちは人を選びます。気を許すことのできる兄弟姉妹には手を差し伸べ、それ以外には手を差し伸べているとは言えません。まさに分断を加速しているのは私たち自身です。そのことをここに告白し懺悔します。神を愛するように兄弟を愛せよというイエス様の御言葉を今一度私たちの心に深く刻んでください。そして今日の御言葉のように平和や互いの向上に役立つものとしてください。多くの取り出しの祈りをしましたが、どうか神様、聞き入れてください。この祈りを主イエスキリストの御名により御前に捧げます。
アーメン。賛美をいたします。どうぞお立ちください。賛美歌543番。
Yeah.
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。